のびついってプレゼンツのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は8月の下旬に撮っているんですが、本日も山梨会心あるラザウォークよりお届けしております。今日はなんかラザウォークじゃなくて日本航空学園のオープンキャンパスデーらしいんですよ。坂本さん、
もう滑走路のあたり人が溢れてますからね。
すごい、あのセスナがこんなタッチアンドゴーを繰り返して
周りはドローン飛んでるわ、ヘリコプター飛んでるわ、なんか
ヘリコプターとセスナ2台の編隊で編隊飛行してくれて
ます、ね、なんかそこでアクロバット飛行してますからね、今セスナが。
これはねプチ航空ショーですね。
すごいですよね、さすがの、
おお、今頭上多分飛んできましたよこれ。
さすが国線で無駄になんか飛び飛ばして怒られただけのことありますよね
いや結構今日はねブンブンブンブン音するかもしれないんですが、うん、これオープンキャンパスで日本航空学園が全力の力を持って、
はい、やっぱあの航空兵力で言うたら日本の高校の中でも
航空兵力まあ随一
でしょう、ね、随一なんかすこれ20メートルぐらいのとこ飛んでますよ
いやいや、ね、うん、僕はあの漫画をね、
はい、
電子書籍で漫画最近よく読むようになったんですよ、
はい、
夏休みで暇だからっていうのがあって、うん、で一つはあの何でしたっけ、空母伊吹っていう川口海二先生のね、
はい、まあ、また土地狂った
うん、なんか中国と戦争を始める、戦争とは言わないんですよ
なんかもう
これは戦争じゃなく戦闘だみたいな、
今のヘリコプターがアパッチに見えてきましたそんな話してると
そう、なかなかね戦争に状態に突入してるけど、うん、いやこれは戦闘なんだ、戦争じゃないんだっていう風に、
戦闘と戦争の違いっていうのは要は
恋愛をしているセックスと恋愛をしてないセックスみたいな感じじゃないですかね、うん、
まあまあまあ言えば、うん、まあ、国同士じゃないってことですね。
そうそうそう、局地的な、局地的になんか戦闘状態に我々はある、はい、
あの沈黙の艦隊のヤマトはあれは戦争なんですか、戦闘なんですか、あれは、
川口海人の中ではね、うん、多分戦争はないんですよ。
あれは戦闘なんだ、
多分戦闘だと思うんです。
独立国家宣言しているのに、
うん、だから独立戦争とも言ってないし、
うん、
海田城はね、
はいはいはいはい、
そう、今回も別に戦争とは言ってないし、う
ん、それってあれね、あれただのテロなんじゃないですか
いやいやいやいや、もうでも自衛隊はどんどん人殺してますからね、まあ、
あ、そう、漫画の中でね、漫画の中で、ね、ここだけを切り取ってあげてくれる
怖いな、今のマスコミやったらあげそうですね。
そうそうそうそう、そんなことはしないですよ、
うんうん、
まあテロはね、
うん、
ちょっと最近あまりにもお手軽すぎてちょっとそれはどうかなって思うんですけど、
全部テロっちゃテロですからね。だから僕らはあのイスラムの人がテロってしてるっていう風なイメージはあるけども、うん、日本でもね社会党の委員長が刺されたり、
まああれもテロですよ ね、昔のやつね。でもほらやっぱり僕らの中でテロって言ったらその、うん、まあもちろんね、そのやってはいけないですけど、
うん、
もうお腹にその爆弾を巻きつけたりとか、うん、例えば飛行機を乗っ取ってビルに突っ込むとか、うん、それ相応のなんかこうあるじゃないですか、その準備というか、まあまあまあ、覚悟というか、うん、東アジア反日武装戦線みたいな、それはあの、ね、企業の爆破テロとかでも一応あの、うん、自分らで爆弾作ってみたりとか、うん、そこら辺のトラック乗って突っ込むだけっていう、その
安直な、
いや安直というか、いや もちろんね被害に遭われた方には申し訳ないですけど、
うん、
コスパ良すぎるでしょ
, 笑っちゃダメなんですけど、
いや笑っちゃダメなんだけど、
確かにお手軽っていうかインスタントですよね。
そう、
インスタントテロといっても
まだね、それはその先駆けは日本やって言われたらそれはそうですけど、まだゼロ戦に爆弾積んで突っ込んでいくわけじゃないですか、
うん、
どう見てもなんか椅子かなんかのトラックで
まあね、加藤君は初め、
そうそう、 人の多いとこにフルスロットルで突っ込んでいくっていうニュースを見てですよ、うん、でその後コマーシャル入ったらなんか声優のコマーシャルが流れたりとかしてなんかコスパええなみたいな感じじゃないですか。
うーん、
でもよく分かんないですからね、これテロなのか交通事故なのか最初ちょっと分かれへんみたいな。
多分テロだと思う。
だってまあ日本中でほらよくあの、うん、お年寄りの軽トラが幼稚園の列に突っ込むじゃないですか。
うーん、よくそういえばここ2、3年で池袋は自動車のテロいっぱいありますよ、
うん、そうだからその
豪華ドラッグでラリってるやつとか、
境目がよく分かんなくなっててまあそのもうテロと戦争と戦闘、
うん、
よくわからないですよね。
わからない。
よくわかんないですよね。
川口海先生はそう言って戦闘と戦争っていうのを使い分けてるのを見て、うん、うまいなって思いながら。
まあ、
うん、
川口先生の漫画を見てると、うん、あ、日本人って本当に戦争下手なってようわかりますよ、ね。下手なんだなって。
いや、漫画の中では、うん、おーすげーですよ。
いや、漫画の中ですらなんか
そんなピンポイントで、うん、中国のね、巡洋艦のなんか手法の部分だけピンポイントで爆撃して、うん、あの無力化してあの人死んでないんですよ。
いや確かにそれはね、うん、沈黙の艦隊以降ね、うん、なんか日本の海上自衛隊って実力すげえなっていうシーンよくあるじゃないですか、うん、なんかもうエンタープライズの、うん、なんかもう船の切っ先に潜水艦をこう浮上させてみるとか、
そうなんかそんなばっかりじゃないですか、
うん、まあ、あんな見てたら、まあ、それは回転も作ろうかなと思うよねっていう感じになりますけど。
そういうのばっかり見てるから、僕の YouTube には、なんかすごい右翼寄りの、日本すごい動画ばっかりやつが上がってくるんですよ。
あなた見ての、日本すごい動画と、あの、海外の人が京都を見たらみたいなやつ。
そう。そんなばっかりが YouTube 上がってきて、俺そんなんちゃうのにって。
お前どうせこんなん見たいんやろみたいな
って、サジェストされるのがすごい奥なんですけどね。うん、いや、でも、なんでしょうね。うん、でもあれなんですよね、それで勧められた漫画があったんですよね、リズナーさんっていうかツイッターで、
はい、
アルキメデスのなんとかっていう漫画、うんうん、あれも見ましたけど、うん、あれもまあ、あれ山川でしたっけ、
いや僕
ビッグコミックかな、
え、それは川口先生ですか、
川口先生じゃなくて、あの三田なんとかさんって、あのドラゴン桜の、
まあのおっさんはほんまに、
またあのパースがちょっと狂ってる絵を描いて、
しかもあのパース狂ってる絵を外注に出してるって噂やからな、うん、あのおっさん、
え外注に出してる、外注っていうか、まあスタッフ、
いやだからもうあのもう全然違う、その絵だけを描くプロダクションみたいなとこに
あるんですか、そんな、
そういうのがどうもあるらしいんです。いやだからどこまでか分かんないですけど、でなんでって、なんかそれはネットで見たんですけど、なんでって言ったら、なんかもう話だけで面白くさせる自信があるみたいな、
すげえ、
でそれ聞いた時に、
うん、
外注さんはおそらくそんな外注でね、
うん、
書くぐらいだから、すごいテクニックと技術あるはずなのに、うん、あれこれわざとここパース正しいじゃんとか言われて、
あれが味だと、
そうあれを狂わさないように書くっていう、その苦行のようななんか仕事してはんねやろなっていう。
そう、普通やったらあんなパースくすさないですよね。
直しちゃうじゃん、ついうまく書いてしまうじゃん、うん、でもうまく書いちゃうと
あの人の味が出ない、
味が出ないから、
うん、あ、わざとかな、
そうなら。わざと手には間違ってんだよみたいな感じで、もぞもぞっとするね、
うん、
あの絵を描いてるんだろうなっていう、なんかだから結構、そうプロダクションですごいんですよね、人数もスタッフも
いっぱいやってますからね、連載書かれてるから、
あのインベクター、
インベスター、
インベスター Z もまだやってるんでしょ、
うん、やってます。
まあもうあの、
もうね、あれもね、3
巻以降はゴミみたいな漫画、
あれもね、最初は、うん、おーってなるんですよ、すげーって、
中学生が投資みたいな、
確かに、なんかね、うん、最初の3、4ヶ月の半年間までのテンションはすごいんですよ、
あの人は本当にあの50メートル以内なら世界一のスピードで走りますからね、
多分、
そう、
ボルトの横にずっとへそできるね、そう、
多田さんみたいな感じでね。うんうん、でその後なんかホリエモンとか出てき始めて、なんかもうええかなみたいな。
確かにそうなんですよ。
いや、あのままでも中国生が投資を続けとったら面白い漫画になったと思うんですけどね。
なんかどちらかというとなんか人の話聞こうみたいな、
そう、
島耕作的な流れになってきますよね。
なってきますよね。
中国の事情はこうだ、
そうそう、なんかもう最終的に働くおじさんになっていくんですよね、みんな。なんかいや、まあ島耕作の瞑想ぶりもすごいですけど、
探偵になったんでしたっけ今度は。
なんかちょっとあのまたアバンチュールしてたら、寝たお相手の女が死んでたみたいな。あ、さすが島耕作、ちょっと近代史とかコナンではできないようなシチュエーションじゃないですか。
え、じゃあまあまあね、
そのコナン君が朝起きたらベッドの横で裸の女死んでるとかないでしょ。
まあやばいですね、ランネージャーが死んでたらやばいですからね。
そうしかも首絞めた跡があって、うん、その手の跡がコナン君の手と一緒みたいな、そういうのはもうコナンとか近代史には手の出せないところ、
うんうん、
まあまあそこはうまいと思いますよ。それだけですけど。
まあまあね、
うん、あんなハローハリネズミで散々やったはずなんですけどな、あの人。
うん、でもね、ハローハリネズミは今ドラマ化されてるんですよ、うん、
してますね、テレビドラマ。
全然関係ない話してません、あれって。あんな原作にあったって。
どんなの。
いや、いろんな話やってるんですよ、お化けの話とか。
そもそも そもそも原作にキョンキョンは深キョンは出てきてないですけど、
ランコって言ってたから、確かランコっていたよな。
ランコいます。
いましたよね。
ランコとレンコ。
ランコとレンコ。
うん。最初出てきたんがレンコで、それが殺されて代わりに出てきたんがランコやったかな。双子なんですよね。
あ、全然違いますね。ハローハリネズミって言いたかっただけなんですね、多分ドラマ。
いやでもお化けとか、吸血鬼とか、そういうあの埋蔵金はあれハローハリネズミの話です。全部
インスパイアか。
だからハローハリネズミってそういう話なんですよ。
うーん、
探偵やねんけどやってることはインディージョーンズっていう。
まあまあまあまあ、
うん、出だしは人間交差点みたいな感じだったんですけど、だんだん途中からドラキュラが出てきたりとか幽霊出てきたりとか出てき
た。いやだから釈然としないんですよ、幽霊の回とか見てても。
あ、
え、何それ、オカルトちゃんちゃんで終わりなんです
よ。そうだから、あのあれがあるから、ハローハリネズミは実写化無理って言われてたんですか、昔。まあ唐沢がちょっとあの無茶やってやりましたけど、まあだから今だったら CG があるからいけんのかな、まあ、まあ一応あの録画してるんですけど、
見てない、
見てないです。
うん、昨日はね、フカキョンとエイトがキスしましたよ、夢中って。
まあ原作もそうですからね。
まあまあそれは、まあ、原作もそう、まあそれはいくらでもあるでしょう、
あるでしょうけど、ただ原作のハローハリネズミいいところは、ハリネズミはかっこよくないんですよ、背も高くないし武男だし、国体出たことあるって言っていつも嘘ついてる探偵なんです。
何の国体出たんですかね。
いやいつも言うんですよ、俺ボーリングの国体出たことあるとか、俺山登りの国体出たことあるとか。
ああ、まあまあそういう、ね、
そうそうそうそう、そういつものお約束の嘘をつく、ね、そんなにかっこよくないんですけど、普通にかっこいいですからね。
うん、
エータとフカキョンとか。
まあね。
で？
でっていう話なんですよ。まあまあ、まあいくらかね、やっぱりオープニングで枕を喋るとこうなんですよね。全然。
まあだからその最近読んだその何でしたっけ、あの漫画ですよ、
アルキメデスですよ、
は、うんうん、どうなんですか。
いや面白い。
架空の戦争もんって基本的にやり直したら日本勝つって話じゃないの、そういうもんでもないの。
いやそんなもんでしょう、
基本そうですよね。
なんか戦争もんってやっぱり胸高まりますよね、やっぱりね。
戦それが
なんか、いやダメ、高鳴るっちゃダメなんですけど、やっぱ面白いじゃないですか。え、そうやって勝つんだみたいな、トンチキ化した戦法でね。
トンチキ化した戦法、だって日本人トンチキ化した戦法大好きですからね。まあまあ言うたら、まあ、T にまっすぐ突っ込んで勝つとか、なんか崖の上から馬と一緒に飛び降りて勝つとか、そういうの、はるか昔からそういう奇襲が大好きな、
奇襲大好きな
人種なんでね、
それを見ると、漫画を見ると奇襲ばっかりなんです、奇襲っていうか、おお、
だって、いろんな戦争漫画見てきましたけど、数に物言わして勝ちましたみたいな、見たことないですからね。
だって日本人だもん、数に物言わすなんかありえないじゃないですか。
そうでもないんですけどね。
え、
言うても1億人以上住んでるわけですから、
まあ、人口で言うとランキングで言うと結構なランキング、
結構なランキングなんで、全員本気になったらそこそこな国はいけますよ。
まあまあそんなことまた言うでしょ。
いやいやいや、だってそうじゃない、
本土決戦だ。
いやで、しかも島国で本土決戦覚悟したら、ほぼほぼ勝てますよ。
そうかな。
で占領するの大変ですよ、
海岸線多いから、それだけも排水するの大変だってよく言うじゃないですか。
いやだから排水がたいじゃないですか。
ほう、排水ずに、
うん、上陸させて叩けばいいじゃないですか。
ああ、何それ、なんかそう上田城みたいなの作るんですか。
そうそうそうそう。餅のように伸ばして、で一個一個叩いて、
わーって、
一人一人殺して、
でそういうことばっかり言うでしょ。
うん、
うん、だからそういったサマーウォーズでもそんなこと言ってましたよ。
いやね、
うん、もう
前から思うんですけど、
はい、
よくほら向こうはね、
うん、
向
こうアメリカ
とか欧米とかは狩猟民族で、
うんうん、
日本は農耕民族だから、うん、そもそも戦いに向いてないとか言うじゃないですか、うん、農耕民族っていうのは、
うん、
ゴール取るのも下手だし、うん、サッカーとかで
決定力不足ですからね、
決定力不足だとか戦争下手だとか、うん、戦い向いてないとか、
うん、向いてないと思うもん。
でもね、
うん、
向いてないのは向いてないんですよ、
うん、
でも戦争好きじゃないですか、農耕民族って。
どういうこと。
いや基本もう農耕民族の歴史って水争いと
争いですからね、
領地争いでしょ、
うん、わあ水利権で揉めるっていうのはね、
物取り合いでしょ、
うん、
基本はだって狩猟民族っていうのは別にあの土地を取り合ったりしないじゃないですか。
ああそうだわ、 本当だ。
好きなとこで、まあ、その馬取ったりとか鹿取ったりとかして、うん、しかもその鹿が大量におったらみんなで取ってわーいみたいな。
幸せですよね。
そう、一頭だけの時は取り合いになるけど、うん、いっぱいおったらみんなで取って分け合って、
お前や
分け合い合いやけど、
うん、
で田んぼの場合はそういうわけにいかないですよ。
だから一生懸命ですよね。
うん、竹槍持って
竹槍持って一生
一晩中
一生懸命に、うん、こう一つの場所をキープするために、
そうそう、命がけですからね。
うん、そりゃ戦いも起きるわ。
だからもうずっと昔からも戦ってるじゃないですか。
うん、
もうおとなしい百姓かってちょっと隙見せたら首変えたろみたいななんか殿様百姓一揆して直訴したろみたいな、なんかそうおとなしくないでしょ日本人って。全く
確かに
戦好きなんですよ。
まあまあまあね、やっぱり全部なんだろう、稲作が
そうそう
全てなんですよね。そうそうそう、うん、祭り事もそうだし、
っていうか祭りってほとんどあれ戦みたいな感じの祭り多いじゃないですか。
うん、
なんかもうやたらみこしぶつけ合ってみたりとかやたらなんか大木崖から落としてみたりとか、なんかもうとにかく誰か死なな納得いかへんみたいな。
まあね、
いろんなところでこうガス抜きしてるんですけど、あと野球とか高校野球とかサッカーとかいろんなところでガス抜きしてる、
全国ですからね。
そうで国の取り合いしてるんですけど、
全国っていう言葉がいまいちちょっと、全県とか全都道府県だったら分かるんですけど、
うん、
全国ですからね、いまだにね。
いまだにやっぱりその全国制覇っていう言葉が大好きですからね。
うん、ヤンキー
いや高校高校野球かってそうじゃないですか。
あ、まあまあまあ全国制覇って言いますよね。
そう、
うん、
もうやったら、いや駅伝ですら何ですら全部全国制覇ですからね、うん、日本人の根底に流れてるもんは。
そっか
いやだから日本人ほどね、多分その戦争は嫌いですけど
戦闘は好きなんですね。
戦が大好きなんですよね
うん、でも戦争と戦闘だったら戦闘の方が強そうな感じしません？
うん、まあね、
うん、なんか戦闘って局地戦みたいな感じするじゃないですか、
うんうん、
で戦争になるともっと戦略とか国ぐるみって感じがするんですけど、
そうそう、そういう もうちょっと戦争になるとね、うん、いろいろ難しいの考えるの嫌なんやけど、
うん、
こう駒動かすの大好きですから、
うん、なるほどね。
そうやっぱりそう考えると、うん、なんかこうね、祭りのためになんか鎧とか槍持ってなんか街に歩いたりとかやたらするじゃないですか。
まあしょっちゅうやってますからね、
うん、あれもねなかなか他の国では見かけなさそうな、
うん、やんのかな、バイキングがバイキングの格好して何か練り歩くって。
あ、やっぱやってるのかな、そんなのかな。まあただね、その戦好きっていうのがあるのか日本人の遺伝子にあるのか分かんないですけど、ワクワクしますよね。
ワクワクしますね、戦闘は。
うん、
うん、
なんかいや勝つとか負けるとかっていうかね、
うん、
まあもちろん勝つも負けるもあるんですけど、刑事みたいに負け戦こそ面白いのよみたいなところもあるじゃないですか日本人って。
まあまあまあまあ好きですよね。
そうそう、うん、もう10万対30万でも10万の方勝たせるみたいな、
そういうの大好きですからね。
まあ関ヶ原で言うと、もともと負け戦側は家康やったんですけどね、あれね。なんか勝ったから家康がなんかもともと勝ち戦みたいなイメージですけど、もともと不利やったのは家康ですもんね、あれ。どう見たって、人数的にもその配置的に見たって。うまいこと裏切りとかあったからこう家康が一気に勝っただけで、でもああいうの見るとワクワクしますよ、ね。
だから日本ってそういうなんか機微で、威風もんがすごいいっぱいあるんですよね、多分。
うん、
関ヶ原もそうだし、
そうですね、
東映海戦もそうかもしれないし、
それは桶狭間にしろ何にしろ全部そうでしょうね。
そういうのは国名に多分歴史として残ってるからなんでしょうね。
大好き、
大好きですよね。
戦記物っていうのがね、
戦記物で少数対大多数、
うん、
ね、
まあそれは義経のやつから全部残ってるわけですから、
うん、
それはあんな小さい頃からずっと読んで、なおかつね、太平洋戦争のやつも全部読んで、まあ、太平洋戦争のやつもだいぶ持ってるらしいんですけど、
うん、
実際にゼロ戦乗って撤去5機以上撃墜したやつなんかほとんどおらんっていう話ですからね。
そんなもんなんですか。
そんなもんらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、よう言うじゃないですか、
うん、
死んだやつの3人に1人ぐらいは味方の弾で死んでんちゃうかとか。
まあまあ戦争は大体そういう風に言いますよね。
そうそう、まあ、もちろん日本の場合はね、あと餓死とか病死とかもいっぱい山ほどあるんでしょうけど、うん、意外とそんなエースみたいなやつは そんなにはいないし、結構持ってるっていう有名なエースの方々も。
大皿の侍も言ってたんですかね、あの嘘つき。
いやいや、そんなあのね、まあでも俺最初片翼っていうか翼半分で帰ってきた時、イメージ的にはほんまに翼半分ないもんやと思ってましたからね、
うん、
で写真で見たら先っちょの方なんか
ちょっと欠けてただけ。
いや欠けてたってことはないけど、うん、翼のなんか写真で見たらこれ30センチぐらいじゃんみたいな。
全然大したことないじゃん。
いやいやいや、
それは F15 は片翼で飛んできましたよ。
いやだから、
まあ、見たら
まあそれぐらいな感じ、うん、まああくまでこっちの勝手なイメージですからね、うん、そういうのって。だからそういうのもまああるんですけど、でもなんかねやっぱ日本人ってね喧嘩っ早いですよ。
まあ、
うん、怖いもの、
うん、
たまにその一斉にその同じ方向向く度合いが
怖いですね、
うん、もうだからその空気の変わり方がすごいですもんね。
安倍やめろ、安倍やめろっていうのも、
うん、
そうなのかな。
安倍さんは本当に日本を戦争に駆り立てようとしてんのかな。
そんなことは思ってないと思いますけどね。
それともただ単に、うん、そのまあもうちょっと締めようと、
うん、もうちょっと締めようっていうのと、うん、あれもやっぱりね、岸さんからの血統ロマンの話だと思いますよ、う
ん、まあひいおじいちゃんができなかったこととか、うん、おじいちゃんができなかったことみたいな、
うん、
そういうのはずっと脈々と
個人に思ってるっていうコンプレックスじゃないけども、
どこで軍事大国にしたいとか思ってんのかな。
軍事大国にしても何もいいこと起こらないじゃないですか。
まあ今の日本が軍事大国じゃないのかあるのかって言ったらちょっと微妙なところですからね。もう防衛費的にはもう軍事大国でしょうっていう。
5兆円、うん、4兆円5兆円
そう。ただ日本の場合はね、言ってるようにコスパが悪いから、そのほとんどが人件費っていう形でしょう。いやでもね、なんかどっかで見てましたけど、ドローンにそこそこのもん積んで、
そう
1万機ぐらい飛ばしたら
どれか当たるやみたいな。
そう、そういうことを考えると、
うん、
ちょっとそのね、早かったから助かっただけであって、
うん、
もしなんとか真理教の人たちとかが、
ね、
ドローン持ってたら、
うん、
って思うじゃないですか。空から撒くんですよ。
簡単にいきますよね、
サリンとか、
うん、
もうそれこそドローンに爆弾積むなりなんなり、あれが今一番コスパのいい兵器
でしょうね、
だと思うんですよね、うん、
別にまあ許可はいるんですけど、
そうそうそう、許可はいるんですけど、でも買うのは買えるんですよ、あれ。
そう、
許可いるドローンもね全部、うん、いやそう考えるとやっぱこの先ほどね、日本最大の航空兵力を持ってるこの航空学園、
うん、
やっぱ怒らせたら怖いなと思いますもんね。
いや急にこの航空学園が独立を宣言するみたいな。
そうそう、だって制空権すぐ抑えられるでしょ。
山梨のね、
山梨の南山奥の上空の制空権ぐらいすぐ抑えられるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
いややっぱね、ドローンとかああいうコスパのいい戦闘やったら多分。
そう考えたら北朝鮮って賢いんでしょうね。
賢いから、さっきもなんか売ってましたけど、
うん、
今朝も、
うん、
どうしたいの、あの松井和夫やな、あれ何なの、あれは、あの人は。
まあ松井和夫と北朝鮮一緒にするかって話ですよ。
でも、まあ、まあかまってちゃんではないですけど、
かまってちゃんでしょうね。
お、本気で怒らせんのは嫌やけど、怒ってくれへんのも嫌なんでしょ。
うん、なんかめんどくさい女みたいですね。
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ、めんどくさい女なんですよあれ。だからこっち振り向いてくれない、嫌やけど、なんで怒んのみたいな。
め
んど
くさい。
いや本当にもう北朝鮮もあれですけどね、
うん、
まあ夏休みは結局のところ戦争漫画を読んで終わっただけですか。
そう、僕の夏休みは帰省の時にそれずっと新幹線の中でね、道中とかで、
うん、ひたすら戦争漫画読んで、
うん、おーすげー
日本すげーみたいな、
日本すげーにはならないですけど、
日本人すげーみたいな、
川口海事の、うん、まあ言い訳がね、
うん、
これは戦争じゃない戦闘だっていうコンセプトが相変わらずだなって、
うん、でもう今何作目ですか、沈黙の艦隊以降、ジパングやら何やら、
ジパング、そうですね、戦自衛隊もって多分4作目ぐらいですかね。
大好きですよね、あんだけ麻雀好きやったくせに、 川口海事も。もう麻雀はいいの。いい、
まあでも、川口海事先生も作画はもう抜群に安定してますね、もう。もう、これ以上崩れないですね。
そうですね、昔から変わったって言ったら、瞳が大きくなったっていうだけですからね。
うん、
そこだけでしょ。
今風になった。
今風になったっ。
瞳が大きくなった。
そう、劇画から今風になったっていうだけの話で。うん、まあ、まあでもやっぱ沈黙の艦隊かな。
まあ面白かったですけどね、うん、まあ昔はソ連って言ってたのはずっと急にどっかからロシアってなってましたからね。
まあでもあのスタートダッシュのまま最後まで一応走り切りましたからね。
そう、
沈黙の艦隊は、
うんうん、でもねその空母いぶきもスタートダッシュのまままだいけてるんですよ。まあ今6巻7巻だから、まあ、
はいはいはい、
まだ大丈夫ですよね。
すごいですよね。でもその引っ張っていくその力というか、う
ん、それに比べて三田さんの途中の失速ぶりが
三田さん、クロカンとかドラゴン桜はあれも着地点が見えてたからよかった、
多分ね、
でしょうね、うん、きっと、
まあ、ゴールがあるから分かりやすいんですよ。
そうそう、もう合格したら終わりですもんね、
うん、
だからそこは良かったんですけど、投資漫画ってゴールないですもんね、
うん、確かに。じゃあどうしたらいいんだ、
破産するか どうすんねんみたいな話ですもんね。
そう、
それは難しいね、
うん、
だから投資漫画もあの主人公決めずにキャプテンみたいに、
あ、
もうどんどんどんどん
谷口くんが
後にも
丸山くん、
丸くん、五十嵐くんっていう風にやっていけばよかったんですよ、
うん、
でちょっとあの丸山くんの時に大きな損失出してもうて、
あ、
なんか3000億円あったんが今もう800億円しかないよみたいな。そこにまた五十嵐くんが入ってきてみたいな、そういう感じで盛り上げればいい。
先生、モーニングをとうとう買わなくなりましたね。
あんだけ買ってたのに、
あんだけ買ってたのに、
全部あったのに、
うん、ちょっとね、それもね、カバンのせいなんですよ。
入らなくなった。
カバンを小さくしようとか荷物を軽くしたいっていう欲求が出てくると、
うん、
漫画なんて買えねえってなるんですよ。
まあもうミニマリストからしたらもうふざけんなよって話なんですけどね。
そう、面白いですね、あのミニマリストのあの朝日新聞のアフロの女の子。あの私の本を図書館で買ってありがとうって言ってた人がいたみたいな、
うん、
何かすごい複雑な気分だったって、お前ミニマリストちゃうのかって。
あの人もともとなんかあの冷蔵庫なんか全部使わず月々何千円で暮らすみたいな感じの人やったじゃないですか、うん、まあ、あのテレビの一回特集を見たんですけど、うん、あの人こそ一番図書館とかバンバン使ってそうですからね。
そうですよね、
うん、全部ネットで済ましてますみたいな。
MacBook Air があればいいですっていうね、うん、
そう、まあ、まあまあいいですけどね、別に。いいですけど別にね。
まあでも図書館は大事だと思いますよ。
そうですよ、
うん、
はっきり言って図書館なかったら図書館分の数も売れてないですよ、あの人の本。
そうですそうですそうですそうです、
でしょ。
そうです、だから本当にあの今ってあれだと思うんですよ、ビデオ写真がないと、うん、AV 業界も
そうそうそう
成り立たないと思うんですよ。
だって昔ねビデオのあのまだアダルトがビデオやった頃、うん、最初レンタルビデオはけしからんって言ってたけど、そのうちレンタルビデオの数だけちゃんと売れるっていう、
確実そう売れるんで、
だからあの共存共栄みたいな感じになったじゃないですか、うんうん、それはやっぱりね、あのこんだけは絶対売れるっていうのは大事ですよね、うん、図書館、全部の図書館に入るとすれば。
だ問題はね、あの辺の新刊も入れなきゃいいんですよ、
うん、
逆に話題の本は入れなくていい、
ああ、はいはい、
ベストセラーは、
うん
うん、
それはブックオフから、
いやいやいや、それは普通に本屋から買いましょうよ、
うん、
うん、だからもう街中の本屋は何、本屋がないエリアっていうのが
自治体というか、
自治体が結構増えてきてると、
はいはいはい、
うん、まあまあ1日1軒は本屋潰れてるらしいんでね、
そのエリアっていうのが、うん、どういうことですか、もう街とか市みたいな感じ、
街じゃないかな、市
で本屋がない
って、ないってそれはすごいですよ。
映画館ないっていうのはもう普通になりましたよね、市に本屋がない、あの映画館がないっていうのは、う ね、あの君の名が岐阜に高山になかったとか、うんうん、映画館がなかったとかいうのもありますけど、
映画館は昔はいっぱい山ほどないよね。そうそうそう、東映とか東宝とか
朝日座とかなんとか名画座みたいなのいっぱいあったんですけど、うん、今ないですから。
それがね、言ってる前にレンタルビデオ屋になるんですよ、これから。動画配信によって、
動画配信によって、うん、うちにはツタヤがないみたいな、
うん、うちにもツタヤないですかね、僕の地元も。
そうですよね、だって自治体の本がなくて、うん、しかもレンタルビデオ屋さんがないってなったらツタヤがないんですよね。要は簡単に言うと、
うん、
日本中にそんだけツタヤがないってことですよね。
まあこれからネットになっていくんでしょうからね、おそらく。
いや俺もね、うん、だから漫画は紙派やったんですけど、ずっと、うん、ずっと紙派やったんですけど、うん、この夏休みに、うん、まあいろんな漫画のあのアプリあるじゃないですか、うん、インストールをするでしょ。でインストールしたら初回にそこそこのなんかハートをもらえたりするじゃない、うん、ライフとかハートとかもらえて、うん、そこそこ読めるじゃないですか、10巻ぐらい。いやー、花の刑事とか
今さら
今さら
まあでも今さら読んで面白いですよね。
そうでも自分は持ってないけど、うん、昔読んで面白かったやつがバーッと上がってるじゃないですか、いろいろ、うん、まあそれこそさっきのあの三田さんの黒缶とか、うん、で花の刑事とか全部読んでたんですけど、で面白いもんやから最近の新しい漫画読まなくてもいいかぐらいな感じに。
ああやっぱりそうなるんですよね。
そう、
うん、
もう今までのそのね資産がすごすぎて、うん、ほらなんかどっかのとこやったら手塚治虫のブラックジャックとか三つ目が取るも全部上がってるじゃないですか、うん、面白いな。
また電子書籍もね割引すごい結構あるんですよ、ゲリラ的に3割とかね。
あ、はいはいはい、はい、
でクーポンでポイント3倍、5倍、10倍とかっていうと、
うん、
ほぼねなんか常時2割引きか3割引きぐらいで買えてたりするのもあるんで、
うん、
そこは電子書籍の漫画は電子書籍でもいいかなみたいな。逆に漫画か、漫画をうちに持って帰って買ってね、
うん、
みたいな顔されかねないじゃないですか、お父さんは。
まあね、
うん、
最近の漫画結構マガジンでもエロいですから、
うん、エロい、確かに
結構エロいですから、だからお父さん何か立ってきたないと、いや週末のハーレムみたいな、そんなそんなこと言えないじゃないですか。
そうで、また自己啓発っていうかビジネス書も見てたら、うん、読ませ背表紙を見せるだけで恥ずかしいっていうのもあるじゃないですか。何買ってきたの？
そうそう、ほんなら、またこんなの私が株で2000万儲けた方法みたいなそんなもうまんまそのまんまの背表紙を並べるのも恥ずかしい。
恥ずかしい。でもそれでいくとまたサジェストでお前はこれが好きだろって出てくるのも嫌なんですよ。
あいつ人の心を勝手に読み上が
っ て、もうあれですよ、もう思考盗撮ですよ、思考盗聴ですよ、怖い怖い、もう
そうですね。まあそうですね、でもウェブで始まった漫画が、うん、そのままマガジンとかにあのね連載されるじゃないですか、うん、でまあほんでそのウェブで始まってウェブでも載ってるんですよ、あの例えばつれづれチルトレンとか、うん、マガジンのやつ、で、まあ、結構面白いからウェブでやってたらマガジンで連載になって、で単行本出るじゃないですか、で、まあ、応援の意味も込めて、うん、でまたその単行本も買うんですよ。
あ、2回、
ね、
うん、
ほんならそれがなおかつまた電子書籍になってるんですよ、
うん、まだ買うと
それウェブでもともと載ってたもんがマガジンに連載されて単行本になって、うん、それが自分のサイトじゃない別の電子書籍のサイトにもう連載されるようだったんですよ、
うん、うつ抜けもそんな感じですよね、確か
田中さんのね、
うん、
あれまあその印刷会社の人たちとか、うん、そういう人たちにとっては厳しいかもわかんないですけど、うん、漫画が結構儲かってんじゃないですか、
うん、
書いてる人たちは。
まあね、
それほどだからその漫画厳しいよとかこれから漫画家なんのはみたいな感じですけど、そのまあトップランクは別として、
うん、
その裾野をそこそこ食えるっていう人は増えてんじゃないですか。
それ同人も一緒の話じゃないですか。
まあもう同人もそうでしょうけどね、うん、
まあでも埋もれてくるからアホみたいにいっぱい出てくったらやっぱり難しい。
まあまあまあ、
ね、
うん、ただだから昔みたいにそのジャンプマガジンに載ったらもう一生安泰みたいな感じにはもうならないかもわかんないですけど、うんうん、その代わりそこそこ手取り18万ぐらいのやつは山ほど
いるでしょうね。
山ほどいそうだけど、まあ、もちろん同人の世界ではねそんな昔から当たり前なんですけど、うん、もうなんかそういうつれづれ、まあ、つれづれチルドレンはアニメ化するぐらいですから、
うん、
まあ、成功した古いでしょうし、うつ抜けもねあの田中さんの中では最大のヒット作 になってるんでしょう、うん、僕は独立秩父山が大好きなんですけど、
知らないですね。
知りませんか、うん、まあかれこれ今からもう30年ぐらい前の、
だってコピー漫画家じゃないですかあの人って。
いやいやいや、違います。あの人もともと劇画村塾出身なんで。
はあ、はあ、先輩だ。
そうですよ、うん、もうだから劇画村塾っていう雑誌があったんです昔は、うん、劇画村塾生だけが乗るっていう、そこにあの西村さんと田中さん2人に、あのサードガールとドクター秩父山っていうのが載ってて、すごいドクター秩父山面白かったんですけど、ちょっとやらしい4コマ漫画描いてました。だから全然変わってないです昔と。
ちょっとやらしい4コマ漫画、うん、それ岩谷天宝的な。
いやそういうんじゃない
です。もうでもだんだんだんだんあのエロ4コマ漫画って見てたら恥ずかしくなってきましたよね。
エロ4コマ漫画で岩谷天宝以外誰が
ない、ないと思うけど、はい、なんか岩谷天宝見たらわあ古典って感じが今しますね。
逆にあれ描ける人いないでしょ。木にあの木のふりしてたけど勃起して見つかるみたいなやつでしょ、
うん、そう忍者の、
うん、ああいうのって他に描いてる人いないですし、もうエロ4コマって
絶対お父さんの仕事何って言われてエロ4コマはちょっとね。
まあそれはエロ同時に描いてる人もみんなそうでしょうけど、うん、まあまあそこら辺は、まあ、でもあのやっぱりちょっと、うん、ちょっとエロっぽい、まあ、さっき言ったような週末のハーレム的な、うん、ああいう漫画は本当に電子書籍があってよかった
な、よかったですよ、
よかったなって思いますよね。
電子書籍だからエロは売れるらしいですよね、やっぱり。
だから売れる時間も決まってるんですってね、あれ
夜でしょうね、
夜11時ぐらいっていう、うん、おおおその時間ねっていう。そうだよねっていう。
そうだよ、
うん、うん、その時間ですごい売り上げバーン伸びて1時ぐらいにバーって下がるっていう。
わかりやすいな、
わかりやすい、男ってわかりやすいなっていうのが本当にもうあれですよね。
うん、だからね、ある意味本ってファッションっていうのもあるじゃないですか。それとよくポリンスキーが言う、うん、こうなんか賢そうな本を本棚に並べとくっていうのもあって、ただに積んどくだけの本もあるわけじゃないですか。
そうですよ、うん、まあ、昔で言うところの僕らが大学の頃に朝日ジャーナルをこう置いたりとか、朝日ジャーナル置いたりとか、うん、そういうのとか、ちょっとおしゃれな雑誌をね、スコラーの上にファインボーイズを並べてみたりとか、
まあまあまあ、
うん、そういうのからもいっぱいあるじゃないですか、うん、やっぱちょっとあの本押し入れの中に置く本と本棚に並べる本は気にしましたもん。
うん、そう考えたらやっぱり電子書籍っていい仕組みだと思うんですけどね。
いい仕組みですよね。
ずっと何も気兼ねせずに、
だって
機種も置き換えても大丈夫だし、
スマホの中にほぼ自分の性癖が全部入ってますから
ね。ああ怖い。
いや本当にそうです。
怖い。
自分が忘れてるような性癖も思い出させるように、お前これ見たいやろって来ますしね。だからフェチがどんどん進行していくというか、
やばいですね。
やばいです、う
ん、なんかもしもスマホが人格持ったら怖いなって思いますよね。
脅されますよね、
擬人化して
ミギーみたいになりますよね、
うん、お前これ好きなんだろって言っちゃうよ、お前がこの女の子好きなことって。
だってこいつらその気になったらすぐネット上に散乱させるぞみたいなことになるじゃないですか。
坂本こういう性癖あるってやーって。
でも分かんないですからね、ある日突然人格というか自我が芽生えて、
トランスフォーマーの世界やったら携帯が
まあ変身して、ね、
変身しますよ。
でもまあそう考えるとね、何もかもが全部入ってるんですよね。こいつ俺のなんかこう金も握ってるし、
うん、握ってる、
性癖も握ってるし、人間関係から何から全部握ってますやん。
脅されますよ、
はっきり言うとスマホに俺らがついてるんですからね今。
本体ですよね、
本体です。昔あのコブラっていう漫画の中で、うん、人間が剣握ってた剣の方が本体っていうキャラクターがありましたけど、うん、もうほぼそれと一緒ですよ今。
だから僕らが死んでも多分死なないんですよ、スマホ生きてたら。
あ、
電源ずっと入れっぱなしにしといて通信さえしてたら。
そうですよね。
だからも
う
これからお墓じゃなくて、うん、スマホ仏壇にこう座りといたらいいんじゃないですか。
っていうかもうスマホの中に、うん、お墓作ればいいんですよ。まあね、あの中の方でこの前あのドライブスルー墓場みたいなのがこの前できましたけど。
長野でもそんなあるの？
っていうか、え？
土地山ほどあるやんだって。
いや、ほんで、うん、ちょっと、プチ炎上的なことになるかなと思ったんですけど、う
ん、意外とみんな。
意外と、やっぱ長野とかは、うん、みんな車じゃないですか、おじいさんおばあさんの、うん。で、 足痛いから歩けないんですよね、うん、
この方がいいやって。
そう、おじいちゃんとかおばあちゃんが、うん、ビーって窓下ろして、
お気軽
お気軽っていうか、ありがたい、今まで来れなかったけど、うん、これのおかげで来れましたみたいな。
ああ、いい話になって
て、ね、いい話になちょっといい話になってて、
うーん、
なんもうそれやったらもうスマホにパッと自分のお墓が映るようにして、
うん、
その場にいながらお墓参りができる。でももう俺らいらんけどね、
うん、いやでも個人の思い出とか念の溜まってるもんって言うとスマホになるから怖いですけどね、うん、なんかおじいちゃんのスマホがずっと置かれてあったらちょっと怖くないですか。
でたまにブーピラリンピラリンみたいな
霊界通信みたいな、そう
たま、ね、なんかありましたもんね、ここ何日か前もなんかあの奥さん死んでんのにあのなんか、LINE とか、そういうの。
それ、誰かもうパクられてるんじゃないですか。
いや、それは、あの、殺した旦那さんが勝手にやってた
から。ああ、そういうことね。
うん。
よくありますね、最近ね。
そうそうそうそう。あの、生きてるふりをするために、今日ちょっと、しんどくなったんで休みますって、こう、LINE 入れたりとか。
だから怖いんですよ。Facebook でも、ずっと、ね、僕の上司が元上司死んじゃったんですよね。
うん。
3年ぐらい前。
でも残ってるでしょ。
残ってるんですよ。
あれ、前から思うんですけど、そのツイッターとかフェイスブックって、うん、例えば本人が1年間ログインしなかったら自動的に消滅するようにな
ってほしいですね。お前消すよ、うん、消すよって言ってほしい。
少なくともそういうそのなんか選べる、
うん、
1年間ログインしなかったら消えますよって。
そうそう、そういうのしてほしい。
だって銀行とかやったら何年間か全く出し入れせへんかったら勝手にこの金を俺らのもんなみたいなこと
言う郵便局ね、うん、確かに郵長はそうですよ。
そうスルーじゃないですか、そういうこと、うん、だからそういう風にしてくれないと。
まあスルーでしょ、これから多分規約変わって
ね。
うん、まあ今はストレージアホみたいに容量があるから多分言われないですけど、
まあ、もちろんフェス必要ないんでしょうけど、うん、でもね、死んでからたまにあの LINE とかさらされてる人いるじゃないですか。
怖い
です、あんなことダメでしょ、
う
ん、だってそろそろあるでしょ、人間の一生分の。
あ、できるできる、それは52テラあったらいけるって言われてる。
もうテラでいけるわけ
でしょ。テラで全部記憶できる、画像記憶できるって言われてますね。
52テラって
5テラかな。
だから昔だったらその夢のような世界だけど、最近もそれ山田電機でいけるやん。
いけるいける、あの今から1万5000ぐらい払えば
払えば一生分記録
できる、一生分の記録できる。俺らの記憶って1万5000分ぐらいの値打ちしかないんですよ。絶望的な気分になるんですよね、それ考えると。
もう大学の入学試験とかいるの？
いらんと思う。
いらないでしょ、覚える必要ないでしょ。
ないないないない。
だからその検索するとか考えるとかその判断力とかいうのを、うん、そのまあもちろん試験したりとかはいるでしょうけど、
だからもう社会の歴あれなんかいらないですよ。
いらないですよね。
いらないか、それか論述式にするしかないでしょうね。まあ、試験官クソめんどくさいですけどね。
全部 Google 先生に聞けば、
え？
やってくれるわけ。
桶狭間の戦いの原因は？
って言うたらバーって出てくる。ここから京セラドームは？みたいな。
うん、よくある。
そうですよね。いやでもいや本当にもう俺タブレットとスマホ。
いや怖い。
いやちょっと怖いって。
うん、
でやっぱ言うんですよ。あの子供にあの
お前スマホばかりしてるんじゃないぞ、
勉強する時間ね、佐藤ママも言うぐらいですよ、
うん、
受験に一番の大敵はスマホ、
恋愛とスマホと、
うん、って言うじゃないですか、うん、いやでもそれはその佐藤ママとか俺とか子供の頃にスマホがない世代やから言えることであって
無理でしょうね。
今の子供には空気吸うなって言ってるのと一緒でしょ、
うん、
いやだから俺やっぱり言えないですもんね、そのスマホ取り上げるぞとかスマホやめろみたいなことは。
だって見てるんだもん自分が。
そうやね、スマホ右手に持ちながら怒ってますから、
おいスマホ見んなよ、
それ勉強の邪魔なんぞ、ちょ待てピピッてそういう感じじゃないですか。
いやだから今 iPhone がね、うん、十何万たけって言うかもしれんけど、うん、いやいやいや君のスマホいじってる時間一日何時間あるんだいって考えたら、うん、20万でも全然元取れると思いますよ。
そうやねんな、
うん、
要はあのスマホにお金をその使ってて、今の若いもんは車にお金使えないから車買えないって言うけど、うん、その車の100万とスマホの10万どっち取るかって言われたら、
スマホの10万のコスパいいもん。
そうやね、
うん、
もう下手したらもうスマホにあのカメラつけたらもうあの車乗ってる気分になれるぐらいの感じになってるからね。
まあまあね、
うん、まあ
タブレットスマホ怖いな。
まあ僕らは年代的に、うん、わ電子書籍よかったねみたいな感じで住んでますけど、うん、これがどうなるんでしょうね。
また変わるんでしょうね。全部フリーになったりするんでしょうね。またなんかいい仕組みができて、
戦争もスマホですればやるね、もうね、
うん、勝った負けたって、
勝った負けたっていうのも全部、
そう、またサマーウォーズの話みたいになるんですよ。
そうそう、サマーウォーズ
みたいな。で最後はゲームが好きだから、
うん、
ゲームでこいつを基地任したらいいんだ。
そうそう、で最終的には暗算っていうね。
そうお願いします。
暗算早い、暗算っていう、そこは暗算じゃないやろうって思いますけどでもやっぱ最終的にはそうなんでしょうね。
いやもう本当にサマーウォーズもウォーゲームじゃんって
そうですよね、ウォーゲームですよ、
終わりますからね、うん、奥目もなく。
まあまあそうなんですけど、うん、まあようできてる、
まあね、
まあアニメですよね、やっぱりあれは。
あんな可愛い女の先輩にね、
うん、
なんか実家一緒に田舎に帰ってよって言われるっていうと、金出しても行きたいですよね。
まあね、
うん、なんかそういう現実話してるのを見るとチッて思うんですよね。
まあ、リア充、
リア充、
リア充って言われる人たち、うん、最近リア充って言うんですか。
リア充最近言わなくなりましたね。
もう言わないですか。
なんかあんまりリア充って言わないですね。陰キャとか陽キャの方に言ってたんじゃないですか。
あーもう分かんないもう年取って長野に引っ込んでるからそんなの全然分かんない。
いや僕らも分かんないですけど、
全然分かんない。
リア充が陽キャになりましたね。
陽キャ、
陽キャって、陽気なキャラ、陰気なキャラ。
あ
陰キャの俺が
言いにくい、陰キャ、
陰キャ、
陽キャ、
陽キャって読むと思うんですよ、
うん、
陰キャの俺が何々した剣みたいな。
剣は使ってんね
それは相変わらず
なんですけど、
まあ、おじさんになるとだんだん分からなくなってきますよね、
うんうん、まあまあほんまにこんなあのはっきり言って時間の無駄なんですけど、
はい、
その電子書籍とか
、うん、
暇つぶす方法だけは山ほど、
山ほどある。だからどっかで待ち合わせ遅れるとか言っても、うん、もうああいうウェルカムウェルカム、
そうだから遅刻に関与がありましたよ、みんな。
本当にそういうメールも来てましたけどまた取り上げますけどね、
はい、
うん、ということで枕の話がちょうど60分、60分ならないかな、40分ちょいぐらいで、
あもう今回じゃあ枕60分の本編5分、
うん、いや何が本編かよく分かんないですけど終わりました。まあ航空学園の方はもう一旦終わったのかな、オープンキャンパスは。
人がいっぱいいますよ。
ということは、まあ、デモンストレーション飛行が終わって、
うん、で今は多分おそらくね、その授業なりそのねカリキュラムとかそういうのを説明したりとか、うん、まあ、これが大阪桐蔭だったらそろそろブラバンドあの演奏を聞きに行く時間なんですけど、
そんな感じでしょうね、
うん、まあそこはね、あの多分航空学園見るとこいっぱいあると思うんで、
うん、
実際飛行機触ったりとかできるでしょうから、もし僕絶対あの近くに住んでて子供がっていうんだったら、あの受ける受けないは関わらず行きますよ。
見てみたいですね。
見てみたいですね、オープンキャンパスね、うんうん、ぜひあの今お子さんがいる方は航空学園のスポーツもすごい力入れてるから、
これ全寮制
寮ある
はずですよね、
はい、
海外も行けるはずだし、
はい、
なんかいいと思うんですけどね。
結構野球とかね、だってインターハイ出場とか結構その看板多いですからね。
おいおい、毎回見るたびに増えてるような気がする。
そうバレーボールとかサッカーとかいろいろ力入れてるみたい、うん、まあなんていうても土地ありますからね、
うん、
飛行機飛ばすぐらいですから。
前にはラザウォークがあるんでね。
そうなんですよ、ここリア充がいっぱいおるんですよね航空学園の
まあみんな可愛いっすよ今時の子は。
本当可愛いです、
うん、ということで今日はこの航空学園からがトークをするんですが、
はい、
とりあえず今日はこれで終わりにします。
はい、
皆さんおやすみなさい。
さよなら。